今日はルカの福音書の1章46節から55節です。このところにはマリアの賛歌が記されてあります。マリアは46節を見ますと、私の魂は主をあがめ、47節に私の霊は私の救い主である神を讃えますと神様を賛美しています。この状況はマリアが御使いによってこの身ごもるということが伝えられた時であるわけです。おそらく普通に考えるならば、まだ結婚をしていない、その前に子供を身ごもる、しかもそれが神の子である、到底誰も信じられないようなことであるわけです。普通でしたら何か簡易の罪を犯したのではないだろうかと人々から詮索されると思います。そのような状況の中にあって、マリアは神様をあがめ、また讃える、とそのように賛美を捧げています。これは信仰がなければできることではありません。ですからマリアには何よりも神様を信じる、そしてまた従っていく、その信仰があったわけです。受胎告知を告げられた時に、マリアはあなたの言葉通りこの身になりますようにと従っていきました。そして彼女は神様を心から褒めたたえる、そのことをこのところで歌っているわけです。48節にこの卑しい橋ために目を留めてくださったと言っています。橋ためというのは女奴隷のことです。卑しい奴隷のような私にも神様は目を留めてくださる、このことがどれほど幸いなことであるかということを彼女は歌えます。そして45節に力ある方が私に大きなことをしてくださった、不可能なことが可能となる、それこそ神の子を宿し、そしてまた生まれてくるということは普通信じられるようなことではありません。しかし神にとって不可能なことは何もありません。マリアは信じ、またすべてを委ねていったわけです。そして50節には、主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。彼女はそのことを証しをしました。神様の憐れみは主を恐れる者に及んでくる、そしてこのことは実際にこの救い主イエス・キリストがお生まれになって、そしてその後ヘロデ王の迫害がある、そういう中にこのマリア、ヨセフ、そして幼子イエス・キリストはエジプトに逃れたということがあったわけなんですけれども、神様の憐れみは主を恐れる者に及び、そしてまた守ってくださるということを実際に体験をしたわけです。そして51節に、主はその身腕で力強い技を行いとあるわけなんですけれども、神様はその身腕でご自身の大いなる技を、力ある技を成してくださる、それは私たちのような罪人であり滅びゆく者をも神様は憐れんでくださり、滅びの中から救い出してくださる。52節の後半に、低いものを高く引き上げられましたとあるわけですけれども、私たちを罪の苦しみ、滅びの中から引き上げてくださり、そしてそれどころか53節に、飢えたものを良いもので満ち足らせとあるわけですけれども、私たちの心の中に良いものを持って満ち足らしてくださる。この良いものっていうのは実はご聖霊であると、ルカはその後で語るわけですけれども、神様は私たちにもう一人の別の助け主、ご聖霊を使わせてくださり、私たちの心の中に喜びを与えてくださる方であるわけです。クリスマスは楽しい時です。しかし私たちにはこれは神様の大いなる救いであり、 また一時的な楽しさではなくて、永遠の喜びが私たちの心の中に与えられる。そして私たちは死ぬ時に魂は引き上げられ、また天の御国の栄光の中に生かしていただくということが約束されているわけです。54節に、主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。神様は私たちに希望を与えてくださるとともに、また困難な中にも必ず助けを与えてくださる。そして私たちを引き上げてくださる。神様の愛は変わることはありません。55節の後半には、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずにとありますけれども、私たちに神様は憐れみを与えてくださる。そしてそれは永遠に続いていくということです。私たちは人生の旅路、天の御国を目指して歩んでいっていますけれども、神様は絶えず私たちを憐れんでくださる。その愛によって私たちは励ましをいただき、また御国を目指して歩み続けていきたいと、そのことを願います。